皆さん、こんにちは。ヤリヌンです。
はいです。
ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。この前、デュエマの話したじゃないですか。で、あれ、デュエマ20周年の話ってしましたっけ？
いや、聞いてない気がします。
あ、聞いてないか。そうですよね。確か、デュエプレイの話をして、そうそう。
あ、で
です
、で
も、
す、です。
はい。そうなんです。実はデュエマ20周年なんですね。20周年のよう
そうな
で、
んだ。
はい。はい。で、公式のキャンペーンをキャンペーンっていうか、盛り上げてるんですけど、その運営のタカラトミーが。はい。で、20周年、20周年のパックに、宝くじ要素みたいなのがあるんですよ。はい。で、それが何なのかというと、2個あるんですね。で、カードパックって、ボックス買いと、あと、ボックスをさらに、ボックスの上のカートン買いっていうものと、あと、個別のパック買いみたいなのがあるんですけど、ワンボックスの中に、大体各レアが、何枚入ってるっていうのが決まってるんですね。で、デュエマーだと、昔はスーパーレアが最高だったんですけど、今回のシリーズで、キングマスターレアっていうのが加わってて、
すごい。
はい。で、うまいのは、キングマスターレアすごい装飾も凝ってて、で、かっこいいんですけど、その段に、その段で収録されるキングマスターレアは、ワンボックスから全部揃うようになってるんです。
あ、そうなんだ。
はい。3枚、3種類なんですけど、それは揃うようになってるんですよ。なので、プレイヤーは、4ボックス買えば全部揃うんですね。で、その宝くじ要素は何かというと、20周年記念カードっていうのがあって、正式名称忘れてたんですけど、20周年記念カードっていうのがあって、で、それは、イラストが違うんですよ。で、そのフレーム、そのカードの周りに、金色の枠みたいなのがあって、こんな感じですね。僕が持ってるカード。こんな感じです。はい。で、それが、宝くじ要素で、そのフレームが、と単純にプリントされてるものと、あと彫られてるものがあるんですね。遊戯王のアルティメットレアみたいな。はい。
ちょっとザラザラしてる感じというか。
そうです、そうです。そうです。で、プリントされてるのが A で、彫られてるものが B って呼ばれてて、で、このB が出ると熱いみたいなのがあって、結構フリマとかでも、いい値段で取引されてるみたいなのがあるんで、それが宝くじ要素みたいなところですね。はい。
それはワンボックスに絶対入ってるとは限らない。
限らないです。ワンボックスの中に A か B かは1枚しか入ってないんですよ。A は B が1枚しか入ってないんです。で、キングマスターレアとかスーパーレアとかのイラスト違いが結構かっこいいんですよね。
それは調べたら出てくるのか。イラスト違い。
はい。そうですね。で、自分も、イラスト自体は、ウェブで調べれば出てくるので、これかっこいいなって思って、すごい欲しくなってしまって、自分で当てたくなってしまって、ボックスをたくさん買ったんですね。はい。なので、ちょっと大人の気分を味わったんですけど。
いいな、開けるの
はい。
楽しそうだな。
開けるの、そうですね。最初のワンボックスめっちゃ楽しかったですね。
それ以降はもう作業になっちゃいました。
なんていうか、逆にボックスの中に、封入率が決まってるんですよね。なので、
そっかそっ
途中
か。
でもう出たら、あともう紹介試合なんですよ。当たんな
そ
かっ
っか
たっ
そって
思
か。
いながら そうです、そうです。で、それなりにボックス数買ったんですけど、結局、1枚も当たんなくて、
あ、そうなんだ。
はい。で、最終的にメルカリで買うっていう。
自分で当てずに。
はい。それで僕の心は満たされたんで、いいんですけど。はい。そうです。で、それがそのイラスト違いみたいな、その一つの宝くじ要素なんですけど、もう一つその要素があって、それはですね、ジェイマの有名なクリーチャー、そのカードに、ボルメテスホワイトドラゴンっていうカードがあるんですね。はい。で、それが、20周年記念ボルメテスホワイトドラゴンっていうのがあって、で、それはその、 このワンシーズンの、この20周年のシーズンに、その 4種類のパックが出るんですけど、春夏秋冬で、うん。で、それぞれのパックに20枚しか入ってないんですよ。
めっちゃレアじゃないですか。
めっちゃレアなんですよ。20枚。
もう日本に20枚しかないってことですか。
そうですね。日本どころか、まあ、世界に。
まあ、世界か。
はい。
もう、
そうですね。合計で80枚しかない。そう、各シーズンはまあ20枚しかない。
めちゃくちゃレア。
はい。で、まあ、そのボロメテスホワイトドラゴンがそのまま入ってるんじゃなくて、その各段に、そのくじ引き要素を含んだなんか、クリーチャーがいるんですよ。例えば、
うんうんうん、
なんちゃらかんちゃらおめでっとっていうクリーチャーとか、
はいはいはい、はい。
ラッキーだっていうクリーチャーとか、その、
うんうんうん、
運要素。で、そのクリーチャーの、効果とか書いてある欄に、その QR コードが印刷されてると当たりっていう。
はいはいはい。面白い。
はい。感じで。で、それはもう、もちろん、めちゃめちゃレアなので、
うん。
そのカードショップの買い取り価格とか見てても、すごい値段になってますね。
80枚とかだと1枚いくらになるんですか？
1 枚、僕みたいなのだと100万円でしたね。
おお、なるほど。
はい。
本当にちょっと宝くじ的な感じですね、じゃあ。
そうですね。とかいう、そういう、その、まあ、プレイヤーはプレイヤーで、その、まあ、4ボックス買えば、まあ、集まるし、うん、コレクターは、まあ、コレクターで楽しみがあるっていう感じで、今の20周年は楽しい。
盛り上がってるんだ、じゃあ。
はい、盛り上がってる。盛り上がってますね。
あ、ほんと、なんかシリアルが入ってるんですね。この。
あ、そうです、そうです。
ボロメゼース・ホワート・ドラゴン20周年。
そうなんですよ。
すごい。
はい。で、今は、その、春、夏、秋っていう、まあ、3段出てて、残りが、まあ、あと1段出るんで、うんうん、あと1段出たらまた、ちょっと、1ボックスぐらいは買おうかなって思ってますね。
うん、うん、うん。今回買った中には入ってなかったですか？ QR コードは。
もう、ダメでしたね。
なるほど。
はい。
うわ、高っ。今、オークションサイトを見てますけど。
はい。オークションに出てますか？
300 万。300万で売ってますね。
おお、すごい。
300万で、即決価格は300万か。
はいはいはい。まあでも、それだけもう、その、コレクター要素の強いものになるんで、
うんうんうん。
正直もう値段天井ない気がしますよね。もうなんかコレクターが、ね、はい、出すって言ったら、うんうん、はい、いくらでも釣り上げられる気が。別に1000万とかで出しても持ってない人で、めっちゃ欲しい人だったら、うん、で、お金がある人だったら買いそうな気もするし。
確かに買いそう、普通に。
はい。そうですね。あと、やっぱりパックを、その最初のワンボックスはやっぱパックを開けて、こう、キラキラが入ってる、うん、入ってた時の、ちょっと童心に帰りましたね。
いや、そうっすよね。そういうワクワクを最近味わってない気がする。
おすすめですよ。
なんか買ってみようかな。
はい。ワンボックスは5000円ぐらいですね。
5000円ぐらいか。
はい。そうですね。あと、その、結構人気なので、
うん、
公式の通販とかだと買えないんですよ。
え、そうなんですか？
そうです、そうです。常に売り切れって感じなので、その再入荷のタイミングを狙うとかしないと買えないですね。
は
い、なんか、Amazon とかだと、その、ちょっと料理が悪くて、その、サーチ済みボックスが売ってることがあるんですよ。
それは、何かを、はい、
あ、そうです。
レアカードが入ってるとか、そういう感じですか？
そうです、そうです。そのカードってあの装飾がキラカードとか違うじゃないですか。
うんうんうん、
一層別に入ったり、そのレアリティによってもその装飾が全然違うので、重さが変わってくるんですよね。うんうん、そのレアカードが入ってるか入ってないかで。はい。で、そのボックスを仕入れた人がまあ最初にボックス開けて、で、ワンパックワンパック、このパックはパックを開封せずに、その中に、どのレアリティが入ってるのかっていうのを大体分かって、うんう
ん、はいはいはい。
で、いいレアリティが入ってるものを外して、まあ、ノーマル的なものをパックに入れ直して、で、ボックスで販売するみたいなことをサーチ済みボックス。そういうのもあるみたいで、はい、
うん。
なので、ちょっと Amazon とかで買うときは注意で、なるべく公式で買った方がいいみたいですね。
ああ、なるほどな。逆にもう サーチされて、レアを抜かれてる可能性もあるってことですよね。
は
い、抜かれて、わあ、怖いな、それ。
そうなんですよ。なんかワクワクしながら買って、うん、全然レアなかったら悲しいっすよね。
悲しいっすよね。はい、それこそなんかちっちゃい子がお年玉 5000円もらったっつって、それでボックス買って、レア1枚も入ってないとか、もう悲しすぎますよね。
はい、あ、悲しいんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。そういう情報ってあんまり、なんかそのカード一つにも、そういう、その知識を求められるようになったかっていう、ちょっと虚しさを感じました。
確かに。純粋に楽しもうよって思いますけど。
そうっすね。
じゃあどの辺、普通カードショップとかに行けば売ってるんですか？
あ、そうですね。その、リアルの店舗があるカードショップとかは、
うん、
多分ある程度信頼が置けるはずで、
うん、
で一番信頼高いのは、まあ、その、公式のオンラインストアとか、あとは、うん、あとは、まあ、トイザラスとか、そういうその、はいはいはい、チェーン的な大手のところ、
うんうん、
とあと、まあ、その、カードショップが多分、信頼が置けるところですね。は
いはいはい、うん、なるほど。じゃあ、そういうところで買った方がいいところですね。
そうですね。
以上、八木さんは、
はい、
あれ、大会とか出るんですか？物理カードを買い始めたら。
いや、大会はちょっと出ないですね。大会に出始めると、ちょっともうガチになっちゃうんで。
そっか。はい、金がどんどん減っていっちゃうか。
もうぐっとこらえて、はい、もう眺めるだけに徹してます。
なるほど。
はい。まあ、子供がやり始めたらやりますね、多分。やっちゃいますね、僕は。
ああ、でもそうっすよね。
はい。
確かにそうだろうな。僕も小さい頃ミニ四駆とかやってましたけど、普通に親父と一緒になんかハマってましたね。はい、大会とか出てましたね。
おお。
一緒にっていうか、なんか親父と一緒になんかそのミニ四駆のボディをこう軽くして、
はい。はい、楽しいですね。
で、一緒にちょっと大会に出るみたいなことやってました。
いい思い出だ。
うん。
いいっすね。僕の親父は一緒にカードやってくれなかったな。僕の家族、姉ちゃんがいるんですけど、姉ちゃんもまあ、そういうのやんない感じだったんで、一人でデッキ二つ並べてやってましたよ。
あ、でも僕もカードはそうでしたね。一人でなんかデッキ二つ並べて、謎に両方ちょっと引いてみて。
キャラ付けしてましたね。
やったな。
その、A と B でちゃんとキャラが分かれるようにやってましたね。
はいはい。
うん。はい。高林さんは、最近なんか、トピックありましたか？
最近なんかあったかな。最近そういえば僕、あの、ハロウィンあったじゃないですか。
はい。
ハロウィンが。ハロウィンで仮装をしたんですよ。
はい、あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
何のイベントですか？
何のイベントでもないですね。
あ、そうなん
ですか？ただ自己満足のためだけに、家の中で仮装をして、仮装したんですけど、
はい。
何の仮装をしたかというとですね、
はい。
あの、スラックボットの仮装をしました。
スラックボット？なるほど。
スラック
ボット。興味深いですね。
どうしたんですよ。
はい。
これ、ちょっとあんまり、ま、会社のスラックには送ったんですけど、
はい。
ちょっと今画面を、あんまり拡大してみない方がいいですけど、
はい。
ちょっと共有しますね。
はい。
共有できなかった。
ああ、そうか。
権限的に。
ちょっと待ってくださいね。
そうなんですよ。スラックボットのコスプレ仮装して楽しみました。
はい、あ、今ホストにしたので、
あ、ありがとうございます。
はい、
これです。リスナーの人が見えないですけど、はい、
そうです。あの、これは面白い。
ダンボールで切り抜きを作って、で、僕は顔にスラックボットの化粧をして、その切り抜き部分から顔を出すっていう、はい、
これちょっとまあある意味怖い。いや、これめっちゃ面白いですね。ぜひリスナーの方にも見てほしい。
これツイッターに投稿するか迷ったんですけど、
はい、
一旦やめてみようと思って。
なるほど。
はい、こんなことをして遊んでまして
、ね。おお、楽しいですね。楽しいですね。
はい、
まあ、ハロウィンといえば、その今のいる会社で、去年か一昨年だったか忘れたんですけど、うん、その、まあ、今いる会社、その、オールハンズミーティングっていうのがあって、
はいはい。
まあ、それはまあ、その、週1回開催されてて、うん、まあ、OKR の進捗とか、あと、
うんうん、
その、CEO が最近どんなこと考えてるよとか、なんかそういうのを共有する場、うんうん、で、主にまあ、その、経営陣がまあ喋るっていう感じなんですけど、
うんうんうん、
その、ハロウィンの会が、あの、仮装、その、みんな仮装するっていう会だったんですね。
楽しい。
はい。で、僕それ知らなくて、その、オールハンズ始まる前に、その会社のオフィスの そのローカルってたら、
はい、
なんか前からパイレーツが歩いてきてなんで
海賊が
ここにいるんだみたいな思って、でなんかパイレーツに挨拶されたんで、はい、あ、こんにちはみたいな感じで挨拶したんですけど、おかしいなみたいな感じで、でその後にオールハンズがあって、そのパイレーツが出てきて、それがあの人事のトップだったっていうことがありましたね。
あ、へえ、
はい、
あ、じゃあ別にみんな知ってるわけじゃなかったんですね。そのか主に喋る人がちょっと仮装してみたいな。
あ、そうですそうです、喋る人が仮装する
感じですね。
はい、
すごいな、出社してパイレーツいたらびっくりするな。
びっくりしますね。そうですね。あとなんか面白かったのが、その CTO の方がいるんですけど、
うん、
CTO の方のコスプレがバットマンで、で、あの、バットマンのあの、面？その、
はいはいはいはい。
バットマンってこう、なんていうのかな、その、メタ脂肪みたいなの被ってるじゃないですか。
被ってますね。
はい。
こうなんか角みたいなのが入ってますよね。角なのかな、そうそうそう、あれは。
あ、そうです。角、うんうんうん。そうですね。で、あの、
耳かな。うんうん。
あれを被ってるんですけど、それが結構、きつめで。
はいはい。
そうですね。そうですね。その CTO の方のコスプレで、帽子がちょっとパツパツだったのが結構面白かったな、個人的には。
じゃあ結構顔も引っ張られてる、なんか面白いことになってそうだ。
そうですね。引っ張られた感じだったかな。そうですね。あとなんか、そのオールハンズの中に、その CTO の方のお子様もバットマンのコスプレして登場して、それはなんか、はい。暖かい感じでしたね。
いいな、確かにほっこりするな。
はい。
そう、いや、いいな。スラックボットのコスプレをしてミーティングに出る勇気がなかったな。
ずっとダンボールの中から。
そう。
それも楽しいかもしれない。
そんな感じで、はい。僕はハロウィンを楽しく家で過ごしてました。は
い、うん。いいですね。ビーハロウィン。はい、じゃあ今日のテーマに行きますか。
はい。
はい。今日のテーマはですね、ネットリックスのエビテストの連載第4弾が出たので、その話をします。
お、なるほど、なるほど。
はい。2週間おきとかで出ますね、ポストが。
うんうんうん。
はい。で、前回がですね、第3回が、フォルスポジティブについてでした。
うんうんうん。
前回は、フォルスポジティブス&スタティスティカルシグニフィカンスってことで、まあ、フォルスポジティブとは何ぞやと、あと、ピッチの説明がされてたかな。あピッチとか、信頼区間とかの説明がされてて、うんうん、で、まあ、前回のちょっとおさらいみたいな感じだと、まあ、ピーチとは何かっていう話で、まあ、キム仮説が正しいと、まあ、仮定したときに、まあ、得られた値よりも、もっとその、まあ、得られた値、もしくは、それ以上に異常な値が得られる確率っていうような話でしたね。で、でまあ、フォルスポジティブは、差が、まあ、差がないという、まあ、その、まあ、エビテストにおける施策に実際はまあ効果がなかったり、まあ、まあ、影響がなかったりするんだけど、うんうん、まあ、実際はその、まあ、改善改悪がある状態、差がある状態を、うんうんうん、まあ、フォルスポジティブと。あ、間違えた。逆だ。逆ですね。実際は効果がないんだけど、効果があるように見える状態ですね。
はい、
フォルスポジティブ。
偽陽性だから。
そうですね。
うんうんうん、
はい。で、フォルスネガティブがその逆で、実際効果があるんだけど、内容を検出できない状態っていうのをフォルスネガティブと言いますと。うんうんうん、はい。で、あと、まあ、フォルスネガティブとまあ大きく関わってくるところとして、まあ、検出力っていう話もありますと。で、まあ、検出力は、そのフォルスネガティブレート。まあ、1からフォルスネガティブレートを引いたものですね。
うん、
はい。で、まあ、大体 80% ぐらいにその設定されることが多いって感じですね。
うん、
はい。そうだな。あと何の説明をしようかな。うん。そうですね。で、まあ、フォルスネガティブレートっていう話なんですけど、と、まあ、その、まあ、何で決まってくるかというと、まあ、まずその、効果の幅を固定する必要がありますね。で、まあ、効果の幅ごとに、まあ、フォルスネガティブレートが違っていて、うん、で、効果の幅が、まあ、設定したものが大きければ、まあ、その、まあ、その分だけ、まあ、大きな差分が、まあ、出ることが期待されるっていうことなので、まあ、フォルスネガティブレートは下がりますと。まあ、例えば、まあ、100回、 コインを、コインがフェアかどうかを判定したいとして、
うん、
で、まあ、フェアな場合は100回ないと50回表が出ます。で、まあ、実際に全然フェアじゃなくて、まあ、100回投げて、まあ、80回表が出たら、まあ、結構その、まあ、もちろん差分としては検出しやすくて、で100回投げ、その、ちょっとだけ、まあ、フェアじゃなくて、100回投げて、60回とか55回とかしか表が出ないなら、まあ、逆に検出しづらいっていうようなことですね。はい。で、まあ、あとは、サンプルサイズですね。で、サンプルサイズが、まあ、大きいほど、まあ、検出力、フォルスネガティブレートは下がるっていうことですね。なので、まあ、さっきみたいに、まあ、もともとのその差分がまあ大きい場合は、別にサンプルサイズがちっちゃくても、まあ、大体検出できるけど、差分がまあ、ちっちゃい場合は、まあ、サンプルサイズを大きくしなきゃ検出できないっていうことですね。はい。で、あと最後は指標自体の分散ですね。はい。で、これはちょっとコインの例だとまあ説明しきれないんですけど、とまあ、例えば、まあ、購買があるかないかみたいな話に行って、で、その金額と、とその購買の個数だと、やっぱりその金額ってかなりばらつくので、例えばまあ、その同じ1個の購買でも、まあ、何か本を買うと、まあ、だいたい3000円ぐらい引いて、で、なんか宝石類とか買うと、まあ、もう、結構底なしの値段になっちゃうんで、天井なしだな。天井なしの値段になっちゃうんで、まあ、かなりその金額だとバランスがありますと。なので金額は結構分散が大きいんで、まあ、分散が大きい指標を、の中で差分を検出したいときは、まあ、その、じゃあ、分散が大きい指標では、フォルスネガティブレートが、まあ、上がりやすいですね。で、まあ、逆にその個数とかにならすと、まあ、金額よりは分散が少なくなるんで、まあ、そういうのは、まあ、差分が検出しやすいってことになります。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。そうですね。で、その AB テストでよくサンプルサイズの計算をすることが、まあ、あると思うんですけど、まあ、どのぐらいの人に当てるべきかっていうのを、まあ、見るためにですね。まあ、その場合は、有意水準とか、あと、有意水準は大体 5% で、で、検出力もまあ 80% 固定とかで、で、効果と、サンプルサイズがまあ求めたいものなんで、効果と、まあ、指標の分散から、まあ、サンプルサイズを試算するような感じになるんで、ここの、まあ、フォルスネガティブっていうのが、フォルスネガティブレートの制御っていうのが、まあ、サンプルサイズの計算の中だと結構近い領域かなと思いますね。
なるほど、なるほど。
はい。そうですね。今日結構軽い感じなんですよね。はい。で、なんか文の中には、まあ大体その、そういうフォルスネガティブと、あと、検出力とは何ぞやっていうような説明と、あとはその、どうやって検出力上げるのかみたいな話がされてますと。
はい、はい、はい。
はい。で、今はまあちょっと説明した要素、が、まあ、主になってくるんですけど、まあ、フォルスネガティブレートの、その、まあ、関数としては、関数じゃない、まあ、関係する変数としては、まあ、サンプルサイズと、あと差分の大きさと、あとはその指標の分散っていうような、まあ、3つの変数があります。はい。なので、まあ、検出力を上げるためには、まあ、それぞれをコントロールすればいいっていう話になってきて、で、まずは、まあ、エフェクトサイズですね。その効果の大きさっていうので、まあ、これ実際は、その、まあ、施策を打つ側でも、まあ、コントロールすることができて、で、例えば、めちゃめちゃ大胆な変更を行えば、まあ、もちろんその、まあ、大きく数値が動くっていうことが期待できるし、まあ、逆にめっちゃその、文中でインクリメンタルな変更ってなってたんですけど、まあ、その、すごい細かいステップを刻むような変更を行った場合は、まあ、まあ、自然な流れでいくと、まあ、小さなエフェクトサイズが期待されるっていう感じですね。
はいはいはい。
はい。まあ、なんか実際はその、ちっちゃい変更でも、すごい大きな数字のインパクトが出るみたいなことはあるんですけど、結構事例としても、なんか Google のそのフォントの色を、ロゴか、ロゴの色をちょっとか、ロゴかな？その検索結果か。検索結果のなんか色をちょっと変えただけで、すごい広告収益が増加しましたよみたいなこととか、結構ありますよね。
はいはいはい、確かに
確
かに。うん。先にその、なんだろう。上がり幅っていうんですか、例えば、
はい、
今の Google の話だと、フォントの色を変えることで収益が 5% 上がりますみたいな仮定を置いて計算するって感じになるんですかね、サンプルサイズとか。
ああ、ですね、サンプルサイズの計算、ちょっとこの後も出てくるんですけど、
はいはい、
と2種類のその効果を、まあ、考える必要がありますと。で、一つはリーズナブルな、交換大きさということで、で、それはそのモジュールで、そのモジュールを何か変更してもたらせるであろう幅の改善っていうことですね。
うんうんうん、
なので、その今のその Google の、まあ、Google だったか Bing だったかちょっと曖昧なんですけど、
はいはい。
まあ、その検索エンジンのその、まあ、検索結果のフォントの色とかだと、まあ、それ変更してどんぐらいのその改善幅をもたらせられるだろうかっていうのですね。
うんうん、
で、まあ、そのモジュール変更して、まあ、もたらせる改善幅を、まあ、ちゃんと検出しましょうっていう話になるんですけど。はい。
うんうんうん、
で、もう一つが、ミーニングフルってなってて、で、これは検出して意味のある大きさの大きさの値って話で、まあ、なので、はいはいはい、まあ、例えば、まあ、めっちゃサンプルサイズ上げれば、0.0001% ぐらいの、0.0001% ぐらいの、売上の改善が見込めるけど、まあ、それって、実際いくらぐらいなんだろうみたいな話。それ決して意味あるのかみたいな話です。
ああ、はいはいはい。
はい。そうですね。なので、まあ、2つ並べてリーズナブルとミーニングフルって言ったんですけど、実際は多分、その依存関係があって、多分最初にミーニングフルが決まるんじゃないかな。ミーニングフル、まあ、リーズナブルでもミーニングフルじゃないことがあるんで、最初にまあ、リーズナブル、まあでもどっちもいいのか。レジナブルな改善幅はどんぐらいなのかっていうのを見て、で、それがまあ、まあ、意味あるのかないのかみたいなところを判断する感じかな。うんうん、で、まあ、意味があるってなったら、まあ、そのモジュール改善することになるし、ならなかったら他のところに投資した方がいいみたいな話にもなりますね。
はいはいはい、はい。
はい。で、最初のとこ戻ると、まあ、その、今言ったレジナブルであり、ミーニングフルである効果の大きさっていうのを、まあ、その加減を最初にまあ設定して、で、それを検出できるようなサンプルサイズにしましょうっていうような感じですね。
なるほど、なるほど。
うん。はい。でもちょっと、その検索エンジンの色を変えるとかは、こういうプロセスが踏まれたかどうかはちょっとあんまわかんないですね。
うんうんうん。
なんかあんまり色変えて、売上げ上げるために色変えようぜみたいにならない気もするんで。
確かに。
はい。
そうっすよね。
うん。なんか、普通に色変えるテストやって、なんか売り上げ上がったぞみたいな話になって、で、もう一回念のため再テストしたらやっぱり上がってて、みたいな話な可能性もある。
確かにな。そうっすよね。
はい。
たまたま上がっちゃったり。
うん。
は、ありそう。うん。
はい。はい。じゃあ、検出力上げるためにはっていう話で、そうですね。うん、まあ、まずはその変更の大きさをコントロールするっていうのが一つありました。で、あとは、未開の地を開拓しに行くっていうのも、まあ、エフェクトサイズを上げるための、まあ、方法の一つですよってことになってて、まあ、それはまあ、
はいはいはい、
まあ、すでにもう、ベーシックな改善がなされたところを、まあ、再度掘りに行くよりも、まあ、全く改善がされてないところの方が、まあ、大きな改善幅を見込めるみたいなとこありますかね。
ああ、なるほど、なるほど。うんうんうん。
はい。確かに、こう、スタートアップの初期とかだと、何か機能を導入して、売り上げが2倍になったとか、それなりに効く話な気がします。
うんうんうん、
はい。
確かに確かに。
はい。っていうのが、一つでしたと。はい。で、次がサンプルサイズですね。
うんうん、
はい。で、まあ、これはサンプル数増やした方が小さな差分も検出できるっていうことで、まあ、できれば増やした方がいいっていう感じでした。はい。そうですね。はい。で、最後が、文章の中最後は、これ英語だと、まあ、ザ、Variability of the metric in the underlying population ってなってるんですけど、これが、そう、できるだけ、その集団の中、そのテストを行う集団の中で、均質な指標を用いるっていう話ですね。
おうおうおう。
はい。で、まあ、これは、
均一な指標ですか。
そうですね、均質な指標を用いるっていうので、まあ、多分、均質っていうのが、うん、分散とかと多分似た意味だと思うんですけど、
おなるほど、なるほど。
はい。で、まあ、例の中で用いられたのは 0.4 でした。
うん、うん、うん。
はい。で、まあ、0.4 は結構、その、 まあ、ユーザーの環境に、まあ、依存するところが大きいので、で、まあ、その環境が大体似たような人の中でレテンションを測ると、レテンションの影響を測ると、まあ、その似た人の中では、その、まあ、レテンションのそのブレ幅みたいなのがちっちゃいので、まあ、効果が測りやすいっていう話でしたね。う
ん、ああ、
はい、
なるほど、なるほど。
そうですね。で、これまあ EC とかだと、まあ、いろんな経路の購買ってあるじゃないですか。検索経由とか、まあ、レコメンデーション経由とか、あと、その、なんかプッシュ通知送ってプッシュ通知経由かもしれないし、なんか、そのメールマガジンを送ってメールマガ経由かもしれないし、まあ、いろいろあるんですけど、そのまあ、ちっちゃなモジュールから、ちっちゃなモジュールから、まあ、得られた購買で、まあ、その中でも変動して、で、改善がまあ、もちろんするんですけど、その改善幅よりも、なんか他の要素のノイズの方が大きいみたいなことありますよね。なので、まあ、改善してるんだけど、その他の要素で、こう、まあ、ノイズで、例えば、まあ、まあ、大きく、例えば、まあ、購買数とかと、まあ、減って、で、まあ、モジュール自体は、モジュール自体の、その、モジュールから、期待されるぐらいの、まあ、購買数ってのは増加してるんだけど、その全体的に見ると、まあ、なんかフラットですよ、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
はい。まあ、それもまあ、うん、まあ、若干ニュアンスが違う気もするんですけど、まあ、似た話な気がしますね。
うんうんうん。
はい。そうか。あと、まあ、デバイスとか、OS、デバイスタイプとか、国とか、OS とかで切ると、まあ、こういうのはいい、いいのかもしれないですね。
はいはい、確かに。国とかによって、そもそもインターネットの速度が違うとか、普通にありそう。国とか、まあ、地域とか。
そうですね。はい。はい。で、まあ、あと、まあ、今の3つの要素が、まあ、文中に書いてあったものなんですけど、まあ、あとは、その、まあ、さっき言った分散ちっちゃい指標用いるとか、その、まあ、金額で見るのも、まあ、大事やけど、まあ、個数で見るとか、あとは、そもそもの動きづらさみたいなのがありますね。
ああ、なるほど。
あ、そうですね。まあ、検出力を上げるには、ちょっとまた別の話になりますけど、そうですね。何がいいかな。例えば、何かの施策を打って、まあ、テスト2週間回すとして、その2週間の中での平均の訪問日数を、まあ、見るとすると、まあ、訪問日数って、まあ、まあ、最大14日じゃないですか。はい。なので、まあ、分散としては、まあ、そこそこちっちゃいけど、まあ、でも、何か変更して、じゃあ、1人1日増えるのかって言ったら、まあ、そもそもそんなに動かないみたいなところがあるんで、まあ、指標自体に、で、動きやすいのか動きづらいのかみたいなのは、ちょっとあるかなって感じですね。
ああ、まあ確かにそれはありそうですね。
そうですね。まあ、それより、訪問数よりセッション数とかの方が動くかもしれないし、はい。そうですね。あと、EC だったら、まあ、アイテム閲覧とかの方が多分、まあ、タップとかの方が動くかなっていう感じ。なんか直感的に。
確かに確かに。
はい。はい。っていうのが、検出力を上げるためにはって話でした。はい。で、さっきのその質問のところにもあったんですけど、まあ、リーズナブルでミニングフルなエフェクトサイズを考えましょうっていう話があって、で、まあ、リーズナブルな方は、そのモジュールの改善をもたらされるだろう、もたらせるであろう幅の改善ってことなんですけど、まあ、これは、そう、実験積み重ねていく中で構成されるものだって、文中にも書いてありますね。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、やっぱ、その、
それ今までの
あ、
経
はい。
験って
あ、そうです。経験
話
則
で
に
すか？
よるものが大きいっていう感じですね。まあでも、そうですね。やってみるまでわからんっていうところはありますよね。
まあ確かに確かに。
はい。なので、まあ、そのモジュールを改善して、まあ、成功して、大体、成功したとして、大体こんぐらいの改善幅が望めるみたいなのは、多分やっていく中でわかる話なんで、はい。なので、まあ、Netflix だと、まあ、例えば、レコメンデーションモジュールの AB テストとか、まあ、めっちゃやってるので、まあ、そういうのは、まあ、なんて書いてあったかな。We have a solid idea about the effect size ってなってますね。なので、まあ、ソリッドな考えを持ってるよっていう。だいたいこんぐらいの改善幅があるよ。改善幅とか、まあ、解約とかするよっていうのが、まあまあ、我々は分かってるよっていうことですね。はい。はい。で、ミーニングフルは、まあ、検出して本当に意味があるんですかっていうところですね。 はい。うん。実際これら決めるの結構難しいんですよね。
あ、確かに意味があるか。うん。
はい。なんか実際、うん。実際は、その施策担当者とかからすると、あ、もうできる限りちっちゃな差分検出したいよみたいなのも結構本音としてある気もするんで。
うん、うん。
はい。
確か
に。なかなか難しいところではありますね。うん。なのでまあ、10のその小数点以下何位とかで決めていく感じかな、多分。やるなら。
うん、うん。
はい。そうですね。はい。っていうのがまあ、大まかな内容で結構今回軽めなんですけど。あと、その次回以降のポストでは、そうですね。ネットリックスの AB テスト基盤の話が出てきたりとか、あとは、その、AB テストを行う文化の重要性、ネットリックスの重要性の話とか、うん、実践寄りの話が出てくるみたいですね。組織とか実践寄りの話。はい。ので、まだまだ、
楽しみだ。
要チェックですという感じですと。
うん、うん。
はい。テッド
マンス。何回ぐらいやるんですかね、
はい、何回でしょうね。
それは。
書いてないけど。
結構、まあ、今回で4回目か。
うん。まあ、なんかまだまだ続きそうな感じはします。
確かに、確かに。
はい。まあ、全6回とかなのかな。全6回か。まあ、でも、残り2回は、まあ、絶対あるはずなんで。
うんうん。
はい。楽しみですけど。はい。
楽しみだ。
はい。で、あとですね、サマリに、最後のサマリのところに、印象深いことが書いてあって、で、これは、と、まあ、英語だと、まあ、日本語に直すと、その、大体の場合、エビテストの結果は、曖昧な解釈を必要とすると。
ほうほうほう。
はい。で、まあ、テストの結果、それ自体は、まあ、ただ、その、意思決定を行う上での一つのファクトでしかないよっていうのが書いてあるんですよね。はい。なんか、これ実務やっていく中でも結構難しいなって感じるところで、本当は、なるべくその、その意思決定基準を、まあ、ビシッとこう、定めて、で、まあ、こうなってたらリリース、こうなってたらクローズみたいなので、こうシステマチックに意思決定を下したくなるところなんですけど、やはりその、まあ、意思、そうですね、システマチックに意思決定を下したくなるところなんですけど、やっぱ実務やっていく中でも、その、まあ、モニタリングしてる指標の何か一つにちょっと気になる動きがあって、顔面積を要するとか、まあ、なかなかその迷いなくその、まあ、オープンクローズの判断をできることって、すごい貴重なんですよね。めちゃめちゃうまくいった場合とか、まあ、これはめちゃめちゃ失敗した場合とか、だからそういう場合しかないので、
確かにな。
そうですね。まあ、仕事していく中でも、まあ、感じてたところで、で、まあ、ネットリックスもこういうふうに、その、難しいんだなっていうのを思って、はい。
確かになんか新しい機能を開発して、AB テストして、
はい。
なんか優位な差は出なかったけど、まあ、その機能を作ったコストとかを考えると、悪くなってないからリリースしちゃうみたいなことにもなったりしそうだなと思ったり。
ああ、なるほど。そうですね。あ、でもなんかそういう、そうだな。なんかそっち方向の意思決定っていうよりは、と、その、結構頑張って機能を作ったんだけど、その改善幅がまあちっちゃくて、で、そのなかなか複雑な機能を作ってるのに、こんだけの改善幅でいいのかみたいなところは結構微妙ですね。
なるほどね。確か
そうですね。とか
に。
まあ、あと、そうですね。今の話とか、まあ、似てますけど、そうですね。その、まあ、改善幅、本当にこれで意味あんのかとか、あと、まあ、セグメントで切っていくと、まあ、ライトは改善してるけど、まあ、ヘビは解約してるよみたいな、そのセグメントで動きがばらけるときとか、はい。その意思決定として複雑なので、なんか
確か
難しい
に。
なっ
む
て
ずいっ
感じ
す
ですね。はい。
ね。
はい。というような、まあ今日はちょっと軽めの内容でしたね。
ありがとうございます。
はい。なんか気になるところは大丈夫ですか？
大丈夫でございます。
はい。
ちょっとなんか、酒が残ってて、あまり脳が働いてない感じがします。
昨日結構飲んでいた。
そうなんですよ。ちょっとお昼から飲んじゃって、声も酒焼けしてるんですけど、
まあ、どんどん
そん
その
な感
リア
じ
ル
で
飲みが
す。
解禁されてる感じありますよね。
いやー、ありますね。
なんだっけ、K プロ忘年会っていうイベントがなんかあった気がする。
そんなのあるんですか？
はい。これはなんかリアルでやるのかな。あ、
それ
そうで
誰が
す
企
ね。
画してんだ
イモスさんっていう方です
あ、本当もうコンパスで募集されてんのか。
はい。
本当だ。
うん。
あ、LT やりながらって感じなのか。
うん。リアル、
楽しそう。
リアルイベントですね。
うんうんうん。
持ってきたリアルイベント。
確かに。
はい。もう忘年会のシーズンですよ。
そうっすよね。感染者全然増えなくて、すごいなと思いながら見てますけど、もうこれから増えてくるのかな。どうなんだろう。
増えてないんですか。
うん、全然増えてないですね。
なるほど。まあ、わかんないですね。
ですね。
はい。
まあ、このまま減り続ければというか、感染者少ないままで推移してくれればいいですけど、
そうですね。
いろんな国の事例を見ると、もう一回波が来そうだなと思ったり。
確かに。そうですね。確かにな。今、すごい株とかも上がってますよね。
確かに。
株上がってるのはコロナの関係あるのかな。
ああ、どうなんですかね。でも、米国株とか今やばいっすね、結
やばいっすよね。NVIDIA と
構。
かテスラとか。めっちゃ、1ヶ月前に買っちゃよかったなって思うぐらい
確かに。
上がってる。また下がった時に買いますか。
そうっすね。って言ってると多分もう下がらず、ずっと上がっていくパターンもあるかもしれ
そうっす
ない。
ね。
今買っとけばよかった、みたいな。
確かに。まあ、タイミング。はい。はい。じゃあ今日はこんなところで終わりましょうか。はい。はい。じゃあ今日は、まあ、前半ちょっとまあ雑談して、で、その後にまあメイントピックとして、Netflix の AB テスト連載第4弾の、そのフォルスポジティブと、検出力についてのお話をしました。で、質問コメントは、Google フォームや Twitter のハッシュタグ、VIPFM でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。
ありがとうございました。